皆様おはようございます。先日 NHK ラジオ教育放送の宗教の時間でビクトール・フランクルの話をしていました。フランクルという人はユダヤ系のオーストリア人でした。この人は精神科医でとりわけ自殺防止活動に取り組んできた人でした。その彼がユダヤ人であるということでナチスドイツの強制収容所に送られてしまいました。彼の書いた原文タイトル、ある心理学者の収容所体験は、日本では夜と霧と題して訳し出されて有名です。収容所に送られたのはビクトールだけではなく一家全員が収容所に送られました。そして戦争が終わった時、彼一人が生き残って解放されました。彼はオーストリアに戻って再び精神科医として働き出しました。彼の周りの人たちは彼にぜひ収容所のことを書いてほしいと言いました。しかし彼は初め書けませんでした。あまりにも強烈すぎる体験だったからであります。そこにまた再び戻ることは地獄へ行くようなものであったでありましょう。しかし彼は失礼しました、何とかして彼の体験を伝える決心をしました。彼は数人の速記者を雇って彼が語ることを書き留めてもらいました。彼は三日三晩語り続けました。そしてできたのがこの本でした。彼の最も言いたかったメッセージは、生きていることには意味があるということでした。彼は言います。強制収容所の中に囚われている者にとって自分のことを中心に考えたら絶望しか見えてこなかった。しかし今この状況下で生きていることが自分に語りかけてくるものがあった。すなわちそれが自殺防止の取り組みの中で訴えてきたことでもあったのでありました。人生はあなたを愛していると彼は言います。人生には苦しみがある。しかしその苦しみには意味がある。人生はあなたを諦めていない、むしろ愛している。だから自分の言葉よりも人生が語る言葉に耳を傾けてほしいと。そして今日与えられています御言葉はまさに命の与え主、人生の与え主、主からのものであります。御言葉に心を傾けてまいりたいと思います。マルコによる福音書9章2節から3節、6日の後イエスはただペテロ、ヤコブ、ヨハネだけを連れて 高い山に登られた。ところが彼らの目の前でイエスの姿が変わり、その衣は白く輝き、どんな布さらしでもそれほどに白くすることはできないくらいになったとあります。6日の後と言われています6日前の事柄は次のようなものでした。イエス様と弟子たちはピリポ・カイザリアの村へと向かわれていました。途中イエス様は弟子たちにお聞きになりました。人々は私を誰と言っているかと。そこで弟子たちは答えました。バブテスマのヨハネだと言っています。またエリアだと言い、また預言者の一人だと言っているものもありますと。するとイエスは彼らに尋ねられました。それではあなた方は私を誰と言うかと。ペテロが答えました。あなたこそキリストですと。そして今日の御言葉がペテロの答えと重なってくるのであります。彼らの目の前でイエスの姿が変わり、その衣は真っ白く輝き、どんな布さらしでもそれほどに白くすることはできないくらいになった。すなわちイエス様が神様から送られたキリスト、救い主であるということを象徴しているのがこのイエス様の変貌を意味することでありましょう。4節。するとエリアがモーセと共に彼らに現れてイエスと語り合っていたとあります。ここで言われていますエリアは旧約聖書の中では預言者の代表といっても良い存在であります。またモーセは神様から十戒を授かった律法の代表でありましょう。この預言者と律法が当時の人々にとって聖書と言われているものであります。しかし彼らはメシア、すなわち救い主ではありませんでした。それに対してイエス様は先の御言葉で示したように救い主であることを示していました。イエス様はこう言われています。この聖書は私について証しをするものであると。すなわちエリアとモーセは救い主イエス様を証ししているのでありました。五節六節。ペテロはイエスに向かって言った。先生、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。それで私たちは小屋を三つ建てましょう。一つはあなたのために、一つはモーセのために、一つはエリアのために。そう言ったのはみんなの者が非常に恐れていたので、ペテロは何と言ってよいかわからなかったからであるとあります。ここではこの世のものではない光り輝くイエス様たちの臨在に耐え難い恐れの念を抱いている弟子たちが示されています。聖書の語りますこの光は人にとって 太陽の光のように直視できないものでありました。あのイエス様の迫害者だったパウロはまさにイエス様の光に打たれて目が見えなくなりました。7節8節、すると雲が湧き起こって彼らを覆った。そしてその雲の中から声があった。これは私の愛する子である、これに聞け。彼らは急いで見ましたが、もはや誰も見えず、ただイエスだけが自分たちと一緒におられたとあります。ここで言われています雲は神様の臨在を示すものです。出エジプト記40章の34節では、雲は会見の天幕を覆い、主の栄光が幕屋に満ちたとあります。そして雲の中の声、これは私の愛する子、これに聞けとは、イエス様が父なる神様から使わされた救い主キリストであることを示しています。それから弟子たちは信じられないような今見聞きした事柄から現実世界に戻されます。そこに普通の人の姿であるイエス様がおられました。このイエス様がおられるということこそが今まで見せられたことの真実を証しするものになっています。9節から13節、一同が山を下ってくるとき、イエスは人の子が死人の中からよみがえるまでは今見たことを誰にも話してはならないと命じられた。彼らはこの言葉を試みに留め、死人の中からよみがえるとはどういうことかと互いに論じ合った。そしてイエスに尋ねた。なぜ律法学者たちはエリアが先に来るはずだと言っているのですか。イエスは言われた。確かにエリアが先に来て万事を元通りに改める。しかし人の子について彼が多くの苦しみを受けかつ恥ずかしめられると書いてあるのはなぜか。しかしあなた方に言っておく、エリアはすでに来たのだ。そして彼について書いてあるように人々は自分勝手に彼をあしらったとあります。失礼しました。そこで今日の9節からの御言葉に戻りましょう。ここでの弟子たちの最大の問いは、なぜ救い主が殺されるのか、そしてその殺された救い主がよみがえるとは一体どういうことかでした。ここには人間である弟子たちの思い描いている救い主キリストをイエス様のキリストとイエス様の示される救い主とには大きなギャップがありました。ペテロはイエス様の言われる人の子は殺され云々という言葉を聞いた時、 イエス様をいさめ始めました。するとイエス様はペテロに、サタンよ引き下がれと言われました。またヨハネとヤコブもイエス様が御国の王様になられる時には自分たちをそれぞれイエス様の右と左に座らせてくださいと願いました。それを聞いた他の弟子たちは怒って彼らの間に騒動が起こりました。その時イエス様はヨハネとヤコブに、あなた方は自分が何を求めているか分かっていないと言われるのでありました。そして結局イエス様が捕らえられていく時、弟子たちは皆逃げ出していったのであります。彼らが本当の意味で従い得るようになったのはイエス様の十字架復活の後のことです。そこで救い主キリストの十字架の苦しみと死、そしてよみがえりということが私たち人間にとっていかに重要なものであるかということを思わされるのであります。そしてそれは当時の弟子たちと同様に現代の私たちにとっても救い主とは一体どのような方だろうという問いを起こさせるのであります。そのヒントとなる御言葉をイエス様はすでに教えておられました。サタンよ引き下がれとペテロを叱られた時、群衆を弟子たちと一緒に呼び集めて言われました。いわく、誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を負うて私に従ってきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のためにまた福音のために自分の命を失う者はそれを救うであろう。人が全世界を設けても自分の命を損したら何の得になろうか。また人はどんな代価を払って買い戻すことができようか。邪悪で罪深いこの時代にあって、私と私の言葉を恥じる者に対しては人の子もまた父の栄光のうちに聖なる御使いたちと共に来るときにそのものを恥じるであろうとありました。このイエス様の御言葉は私たちに衝撃を与えています。それはちょっと難しい言葉を使いますけれども、お許しください。コペルニクス的展開とも言えるものです。このコペルニクスという人は近世の天文学者でした。彼のいた当時、人々は天動説といって、太陽が地球の周りを回っていると信じていました。しかしコペルニクスは綿密な天体観測を行い、地球が太陽の周りを回っているという地動説を説いたのです。つまりはイエス様が説かれたことは人間の自分中心の思いが中心ではない、父なる神様の思いが中心なのだということでありました。なぜなら救いは父なる神様から来るからであります。人にはこの救いが分かりません。しかし イエス様の示された十字架復活は当時の弟子たちを全く変えてしまいました。あの逃げ出した弟子たちが囚われ鞭打たれた時のことであります。皆のために恥を加えられるに足るものとされたことを喜びながら議会から出てきた。そして毎日宮や家でイエスがキリストであることを引き続き述べ伝えたり教えたりしたとあります。このイエス様の十字架復活こそは神様からの愛であると御言葉は伝えています。いわく私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛してくださって私たちの罪のために贖いの供え物として御子をお使わしになった。ここに愛がある。それゆえにイエス様の十字架復活こそは人を救う愛でありました。人にはこの愛が必要でした。そうでなければ当時の弟子たち同様、私たちは自分がと自分を中心にして争いを止めることなどできません。そうでなくても人には苦しみがあります。苦しみのない人生などどこにもありません。その人の苦しみを共に担い共にある父なる神様の愛がイエス様の十字架復活には込められていました。そしてそれが私たちを新たに作り変えることのできる愛なのでありました。それを最もよく示している御言葉が私たちには与えられています。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいです。この先立つイエス様の十字架復活の愛こそが私たちが愛されているということを如実に示しています。すなわちそれこそが生きていることが語る言葉になっています。そして愛されていること、すなわち生きていることの最大の願いは愛することであります。つまりは私たちには愛すべきものがいる、愛すべき誰かが与えられているということであります。ここに愛されていること、すなわち生きていることの本当の意味があります。お祈りをいたします。愛なる天のお父様、あなたの大いなる愛、そしてその十字架復活の思いを今日は語らせていただきました。あなたがお一人お一人の思い願いをご存知であります。またこの愚かなる自分も含めてあなたの大いなる愛に目を開き、どうかあなたの御言葉に生かされるものとして助けてください。すべてを主の御手に委ねて尊きイエス様の御名を通して祈ります。アーメン。